聖書ルカによる福音書23章39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。説教三本の十字架、今泉美樹夫先生。
今日の礼拝のために与えられた聖書の箇所には、サレコーベと呼ばれているところで主イエスが十字架にかけられた出来事が記されております。マルコによる福音書15章25節には、主イエスが十字架につけられたのは午前9時であり、34節には息を引き取られたのが午後3時であったということが記されております。主イエスは6時間十字架につけられていたことになります。その6時間の間に主イエスは7つの言葉を語られたのであります。しかし一つの福音書の中に7つの言葉が全部記されているのではありません。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書に散らばって記されておりますので、語られた順序にも問題が出てきますけれども、伝統的には1番目に語られたのがルカによる福音書23章34節、2番目に語られたのがルカによる福音書23章43節、3番目、ヨハネの福音書19章26節から27節、4番目がマタイによる福音書17章46節、5番目がヨハネの福音書19章28節、そして6番目がヨハネの福音書19章30節、7番目がルカによる福音書23章46節と伝えられております。今日学びます言葉は2番目に語られた言葉として知られております。この箇所には主イエスを真ん中に、左右に2人の犯罪人が十字架にかけられたこと、そして犯罪人同士のやり取りの言葉、そして一人の犯罪人と主イエスとのやり取りが記されております。でこの会話はルカによる福音書だけが記している貴重な記録であります。なぜならこの会話は 十字架の福音を告げているからであります。35節には最高法院の議員たちがイエスを嘲笑った言葉が記されており、そして37節にはローマの兵士たちが侮辱しながら言った言葉が記されております。それを聞いていた一人の犯罪人は本当にそうだと思ったんです。それで彼らと全く同じに、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろと罵ったんです。この罵ったと訳されている動詞の形は、を生かして訳しますと、こう罵り続けたとなります。つまり始めから終わりまでイエスを罵り続けたというのであります。で、全ての伝説はこの犯罪人は主イエスの左側につけられているということで一致しております。で、分かりやすいように左側の犯罪人、右側の犯罪人と言わせていただきます。右側の犯罪人はそのように罵り続ける左側の犯罪人をたしなめたというんです。たしなめたと訳されているこの言葉は怒鳴りつけるという強い言葉であります。右側の犯罪人は左側の犯罪人が何の反省もなく、何の懺悔もなく、イエスを罵り続けているのが我慢できなかったんです。怒鳴りつけながら、お前は最後が近づいているというのに何ということを言うのかと怒鳴りつけながら、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているんだから当然だと、そう言いました。右の犯罪人は自分の罪を認め、罪を告白するだけなくして、このお方は何の悪いこともしていないと言ったんです。こう悪いことと訳されているこの言葉は、まあ、不正とか邪悪という意味の言葉で、まあ、罪とがのあらゆるものを含んだ言葉であります。このイエスは十字架につけられるような悪いことは何もしていないとイエスの無罪を告白したのです。そしてイエスに、あなたの向きにおいでになるときには私を思い出してくださいとお願いをいたしました。で、この犯罪人はこうイエスが死んだら御国に行くのだというふうに思ったんです。で、それで、この犯罪人は私を思い出してください、つまり取り出してくださいと懇願したんです。で、この犯罪人の願いに対して主イエスははっきり言っておくがと語り出されました。このはっきりと訳されているこの言葉は、アーメンという言葉です。 こう文語訳聖書では、我誠に汝に罪と訳されておりました。主イエスが特別な思いを込めて厳粛に語るときに用いられる言葉です。多分皆様の中でも文語訳聖書で育った方がもう結構あると思います。私も小学生の頃、文語訳で育ちました。で、子供ながらこう先生が我誠に汝に罪ということを言ったときにちょっとびっくりしました。そういう思い出があります。これはそういう言葉です。我誠に汝に罪、そういうこれは言葉です。で、それで、ある聖書は原文を生かして「アーメン、私はあなたに言う」と訳しています。主イエスはこの犯罪人に対して「我誠に汝に罪、アーメン、私はあなたに言う」、あなたは今、あなたは今日、私と一緒に楽園にいると、厳粛に語られました。楽園と訳されているこの言語は、日本語表記にすれば、口語訳聖書ではパラダイスとなっておりました。口語訳聖書で育った方は懐かしく思い出せるでありましょう。私はパラダイスという言葉を天国というふうに思い続けておりました。なんかそんなこうニュアンスがある言葉のようにこう聞こえるんですね。で、この言葉はこうペルシャ語から来た言葉で、こう壁で囲まれた庭園を意味しておりました。イザヤ書51章3節に、荒れ野をエデンの園とするとあります。で、ヘブル語の旧約聖書をギリシャ語聖書に翻訳するときに、このエデンの園を楽園と訳したんです。そしてパラダイスとルビが振ってあります。このギリシャ語訳聖書は、日本語にも訳されておりまして、読むことができます。エデンの園をパラダイス、楽園と訳しました。楽園、エデンの園ではアダムとエバが神と快くばかりの交わりを保ち、祝福と恵み満ちた状態にいたところであります。そういう状態を信仰的に楽園、パラダイスと表現したんです。ですから楽園、パラダイスというのは神と共にある祝福された状態を意味するのであります。で、ここで、大事な点は、今 私と共に楽園にいると言われたことです。今日イエスと共にある、それが楽園パラダイスということになります。今日なんです。今日イエスと共にある、そういうところなんです。主イエスと共にある限り、祝福と恵みが伴うのであります。主イエスはこの犯罪人に、我まことに汝に告ぐ、アーメン、私はあなたに言う、あなたは今日私と共にある楽園にあるんだとはっきり告げられました。この犯罪人は思いに勝る救いと祝福に預かったのであります。でこれがこの歌詞のダイジェストであります。で私たちはこの一連の会話をどのように読んでいるんでしょうか。十字架につけられるような悪いことをしながらも、自分の罪を認め、悔い改めてイエスに憐れみを乞い、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、そういう祝福に預かるものになろう、なりたい。それに引き換え、左側の犯罪人のようなものになってはいけない。この犯罪人はあまりにもひどすぎる。救われる余地のみじもない罪を認めようともせず、最後まで罵り続けているような人間にだけはならないにしよう。最後まで悔い改めようとしない傲慢な人間にだけにはならないにしよう。で私たちはこのように二人の犯罪人の会話を分析して、死ぬ瞬間まで論し続けている左側の犯罪人はダメな人、救いに遠い人、逆に右側の犯罪人は罪を認め御心にかなう人と結論づけまして、それで納得し、それで分かったようなつもりになってはいないかということであります。そのように二人の犯罪の会話を分析しているんじゃないかというふうに思います。確かに主イエスは右側の犯罪人に、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言われました。しかし左側の犯罪人に、お前はダメな人間だ、救われる余地のないとは言われていないんです。それなのに私たちは自己解釈しまして、納得し分かったような罪になってはいないかということであります。実は私も神学校を卒業するまでそのように読んでいたんです。この二人の犯罪のそのように分析をしていました。で牧師になって、この箇所について20世紀の最大の神学者といわれるカール・バルトという人の説教集を読んで、目から鱗が落ちる 経験をいたしました。バイトは次のようにこう言うんです。これら二人の犯罪人の姿において、私たちが二人の間にある区別、対立を見ることは大事であり、それを忘れてはならない。しかし、それよりも大事なことは、イエスがこの犯罪人のいずれにも共にいますということである。イエスの救いの約束は、この二人にいずれにも与えられているということだと言うんです。主イエスは、この二人の犯罪人のいずれにも共にいてくださる。そして、イエスの救いの十字架の贖いの救いの約束は、この二人にいずれにも与えられているというバイオトの言葉、それこそ私たちが聞く福音であります。私たちはこうとんでもない読み方をしてこう納得したつもりになっていたんじゃないかと思うんです。福音とは程遠い読み方をしていたんじゃないかと思います。私たちは二人の犯罪人の会話を分析して、平井のように犯罪人はダメな人、救いに遠いもの、民話の犯罪人は皆心に御心にかなった人と、評論家のように二人の会話を分析して分かったような気持ちになっていたんじゃないかというふうに思うんです。しかし帰りに見ると、この私も最後に及んでもなおも傲慢に罪を認めようとしない、この左側の犯罪人と何ら変わらないものだ。そう思います。罪を認めようとせず、弁解をし、そればっかりしているのが私たちじゃないかというふうに思うんです。主イエスに背き続ける私たちであります。この左側の犯罪人はまさしくこの私であると気づけばそれでいいんです。その時に福音の光が差し込んでくるのであります。です、主イエスはそういう私と共にいてくださり、私の罪を負い十字架で死に罪をあがなってくださるのであります。主イエスは右側の罪を認めた犯罪人だけお救いになるのではなくて、最後に及んでもなおイエスに背き反抗するような左側のどうにもならない犯罪人、すなわちこの私どもと共にいてくださる。そのことに気づけば良いのであります。それが福音であります。この箇所についてフランスの画家ルオーが描きました三本の十字架という絵について、語りたいと思います。まあ、20世紀の人でありますが、ルオーが描きました三本の十字架は、真ん中の主イエスの十字架から贖いの血が右側の十字架の方に流れております。まあ、右側の人は正しいので、まあ、そっちにこう流れているんです。で、それで終わってはいないんです。その血は反転して左の十字架の方に流れているんです。しかもその血は太く広がって 小川のようにこう流れ込んでいるのであります。その流れは左側の十字架を越えて左側に広がっていくことを暗示しているようであります。十字架の贖いの血が右側だけ流れているのなくして左側の十字架を越えて広がっているということは、十字架の血は全ての罪人を救うということを暗示しているのではないかというふうに思います。私は主イエスの十字架の贖いの血が右側の十字架のもとに流れ、さらに反転して太く広がって左側の十字架の方にまで流れ込む、さらに広まっていく血の流れを描く信仰の画家と呼ばれているルオーと、神学者バウトの三本の十字架に共通するものがあると思い、非常に深い感動を覚えました。主イエスはこの二人の犯罪人と共に使わされるんです。主イエスの贖いの血は両側の二人の犯罪人に流れ込んでいるんです。確かな救いを告げているのであります。バイトの説教とルオーの十字架の絵、実に感動を覚えました。それこそ十字架の福音を告げている、そういう絵であるというふうに思います。三本の十字架、あの左側の十字架は私であります。私の隣に主イエスの十字架が立っているんです。この私と共にいてくださり、この私を罪から救い、そのために十字架にかかっていてくださるんです。このような私も救ってくださるという福音を鮮やかに三本十字架は告げているのであります。私たちはルカがこの三人の会話を告げてくれたことを本当に感謝をしたいと思うんです。このことによって私たちは十字架の福音を鮮やかに知ることができるのであります。祈祷いたします。全能なる父なる神様、今日エデマ教会の皆様と共に礼拝をすることができましたことを心から感謝いたします。この礼拝のためにこのしもべを用いてくださいましたことを重ねて感謝をいたします。善の主なる神、私たちの目の前には主イエスの左右に2本合計3本の十字架が立っております。その左の十字架は私の十字架であります。私たちは地上での歩みを通して代償さまざまな罪を犯し続けるものでありますけれども、主イエスは最後の最後まで私たちを見捨てず、私たちと共にいてくださり、私たちの罪を負い十字にかかってくださった方であります。その福音を聞くことができましたことを心から感謝をいたします。どうか私たちこの主イエスの十字架のもとに立ち続け、救いを確信しつつ残りの生涯を歩むことができますように導いてください。 以前は教会を牧する池田牧師の上に、支える長老会、教会の皆様の上に、神豊かな祝福がありますように。木更津教会のダーミ社として仕えております池田先生の上に、どうかその重い責任をあなたが共に覚えてくださり、それを担ってくださいますように。本日木更津教会で説教の奉仕と倫理教会総会の議長としての大切な務めをしておられる池田先生の上に、豊かな導きと祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。